運の十座作、最小人間の会、人類の後を継ぐ者。この秘話をしてくれた N 博士も、先々月この世を去った。今は博士の許可を得ることなしにちょっぴり書き綴るわけだが、N 博士の霊魂なるものがあらば、苦い顔をするかもしれない。以下は N 博士の物語るところだ。私は大正15年12月26日の昼間、霧島の山中において、前代未聞の妖怪に出会った。当時私は冬山における動物の生態研究を続けていたのだ。私はキャンプを張り、幾週間も山中で置き伏していた。あたりはかなり深い山懐で、木こりも見かけず、漁師にさえ会わなかった。私一人でこの深山を占有しているような気持ちがし、私の心は蝶々としていた。ある朝、起きてキャンプを出てみると、外は真っ白になっていた。降雪が夜のうちにあったのだ。そしてその日、妖怪に出会ったのである。その妖怪は、雪解けの水が落ちて水たまりを作っているそのそばにいた。はじめはカエルの子がうごめいているように思ったが、カエルの子にしては少し変なので、よく見ると、それは不思議にも人間の形をしたものであった。が、人間ではない。背丈が2、3センチに過ぎなかった。私は胸がドキドキしてきた。珍しい発見を喜ぶとともに、薄気味が悪い。が、私はこの微小人間をぜひとも採集していこうと思い、ピンセットを出して彼の胴中を挟もうとした。すると、その微小人間は、体に似合わぬ大声を出して、そんな乱暴をするなと私を押しとどめ。自分は逃げるつもりはないから、安心し、我と語れ、と言った。私たちはそれから不思議な会話を続けた。その微小人間は、自分は矢夏というものだが、と名を名乗り、自分たちは、やがて君たち現代の人類が滅亡した後において、人類に代わって地球上の最高知能生物となり、地球を支配するのだと大真面目で言った。私は滑稽を感じてもう少しで吹き出すところだったが、かろうじて耐えた。こんなカエルの子みたいな妖怪に我が人類の後を継がれてたまるものかと思った。そういう私の気持ちがすぐ矢夏に通じたと見え。彼は私に進化論を引っ提げて議論を吹きかけてきた。その議論は一種奇妙なものであったが、私はだんだん言いまかされて旗色が悪くなった。そして矢夏が主張するように、類人猿から猿人、猿人から人類、その次に人類から高等人類、すなわち矢夏などの微小人間の台頭することを認めないわけにはいかなくなった。矢夏は灰色の丸い顔を輝かして満足そうに笑った。我々の同族がこの先に集っているから君をそこへ案内したい。来ませんか?と矢夏は誘った。私はそれに従った。恐ろしくもあるが、そういう次の時代を待機している連中の様子をぜひ見たい気もあった。矢夏について行ってみると、なるほど、微小人間が四五百人も集っている洞穴があった。彼らは私を見かけて別に騒ぐでもなかった。むしろ憐憫の目を向けているような感じがして、私は一層萎縮した。矢夏の細君にも紹介された。やはり灰色の丸い顔をしていて、髪を背中へ長く垂らし、なかなか耳目も整っていた。 そして私にご馳走をするのだと言って、名香のようなものを焚いてくれた。それは私が生まれて初めて嗅いだ微香だった。私はうっとりとなって、そこに横になった。ふとまどろんでから目を開けてみると、私の前に若い夫婦がひそひそと語っていた。顔を見ると、柳津夫妻だったが、その体はカエルの子のように小さくはない、普通の人間と変わりない大きさだった。二人は私の目の覚めたのには気がつかず、また香を焚いた。二度目に目覚めてみると大変息苦しかった。気がつくと、そばに大女が寝ている。浅草の仁王様の三倍もあるような大女であった。顔を見ると、これが柳津の細君であるから、私は思わず驚きの声を上げた。すると、大女の体がスーッと縮み始めた。どんどん縮んで、最後には顔が野球のボールくらいにまでなった。それ以上は小さくならなかった。女は、ほっほっと、おかしそうに笑い転げた。私は恐ろしくなって、その場をどんどん逃げ出した。そして、後も見ずに、キャンプにも寄らず、ふもとまで逃げ延びた。後年、私はもう一度柳津の細君の顔を見た。場所は上野科学博物館の陳列箱の中であった。細君は私が最後に見た時と同じ灰色の丸い顔に薄笑いを浮かべ、そして黒髪を後ろへ長く垂らしていた。箱の陳列品説明には、熱帯のある種族の人間が死ぬと顔の皮と髪を共に剥ぎ、それを乾燥したものだと記してあった。その時、同じような奇怪な首が確かに三つ並んでいるのを見たのであるが、その後行った時には、その首は二つしかなかった。そして博物館の人に私は幾度も質問を繰り返したのではあるが、会員は、その首は初めから二つしかなく三つはなかったことに間違いはないと言い張るのだった。柳津の細君の首はどうしたのであろうか。